声の三重県だより、県政だより三重。平成30年、2018年、9月号、ナンバー410。広報誌、毎月1日発行。データ放送、毎週木曜日更新。三重県の県政情報をお届けします。県政だより三重は政策情報を中心に毎月第1日曜日に新聞折り込みでお届けしています。イベントやお知らせなど暮らしに役立つ最新情報はデータ放送でご覧いただけます。次号のお知らせ。10月号は10月7日日曜日に新聞折り込み予定です。表紙にはうさぎの忍者である三重県応援キャラクターうさのすけのイラストが載っています。特集1、いざという時に覚えておきたい命を守る三重の防災情報。もしもの時、安全に避難できますか？台風や集中豪雨による風水害、土砂災害に備えよう。平成30年7月豪雨では、西日本を中心に広い範囲で甚大な被害が発生しました。県内でも昨年10月の台風第21号に伴う大雨により、県内各地で大きな被害が発生しました。行政からの避難情報や気象情報を正しく読み取り、テレビやラジオの情報だけでなく、ツイッターや LINE など SNS の情報も有効に利用していただき、いつ、どこにいても情報を入手できるように備えましょう。県では台風の接近に伴う避難の呼びかけなどをツイッターや LINE で配信しています。ツイッター、防災三重、台風地震に関する情報、台風の接近に伴う避難の呼びかけや防災情報を配信しています。二次元コードがあります。https://twitter.com/bosaimie/ LINE 防災三重。台風の接近に伴う避難の呼びかけや防災情報を配信しています。二次元コードがあります。https://line.me/omr/ti/p/omz9k/p5u/h/k/9v ツイッターや LINE に登録して、より早く、より正確な情報を入手しませんか？表紙には SNS のイメージ画像が載っています。台風が接近しているときや大雨が予想されるときは、気象情報や避難情報をいち早く入手し、早めに避難を行うことが大切です。もしもの際に、慌てずに行動できるよう、日頃から備えておきましょう。今号では、風水害の発生時に、危険を回避するために役立つ防災情報の活用例について紹介します。1、台風の接近時などは、積極的に情報を集めよう。お住まいの地域では、雨量がどの程度あるか、自分がいる場所は安全かなど、気象情報や災害情報を確認しましょう。SNS、Twitter、LINE で県内の防災情報をリアルタイムで確認。気象災害に備えて県民の皆さんが迅速に対応していただけるように、台風の接近に伴う避難の呼びかけ等について、 ツイッターや LINE で配信しています。防災みえ .jp で気象情報や
台風の接近に伴う防災情報を確認。
地図上に被害情報や避難所開設情報が表示されます。地名を知らなくても地図上で場所を把握できます。防災みえで検索。三重県土砂災害情報提供システムで周囲の安全を確認。スマートフォンの GPS 機能により現在地の状況を確認しながら避難行動を取ることができます。
土砂災害警戒情報等。土砂災害警戒情報や大雨警報等が発表されている市町を確認できます。
土砂災害危険度情報。1km メッシュ、地域別。
1km メッシュ、地域別に大雨による土砂災害発生の危険度を確認できます。レーダー雨量実況予測、1km メッシュ。10分間隔で観測される1km メッシュのレーダー雨量で、実況1時間先から3時間先までの予測雨量を確認できます。状況で色分けされた地図の写真が載っています。背景地図出典、国土地理院。ホームページはこちらから。二次元コードがあります。https://www.sabo.pref.mie.jp 三重県インターネット放送局の三重県政策広報番組県政チャンネル輝け三重人でも三重県土砂災害情報提供システムの見方などを YouTube で配信中。三重県土砂災害情報提供システムで検索。2. 避難時に役立つ防災豆知識。水害、土砂災害の前兆を知ろう。風水害時に迅速な避難の判断ができるように、雨の降り方や土砂災害の前兆などの必要な知識を身につけましょう。雨、強さと降り方。雨の強さ、予報用語。やや強い雨。1時間雨量、10から20ミリ。降り方、ザーザーと降り、雨の音で話し声がよく聞き取れない。強い雨、20から30ミリ。土砂降りで側溝や下水、小さな川があふれ、小規模の崖崩れが始まる。激しい雨、30から50ミリ。バケツをひっくり返したように降り、山崩れ、崖崩れが起きやすくなる。非常に激しい雨、50から80ミリ。滝のように降り、都市部では地下室や地下街に雨水が流れ込む場合がある。猛烈な雨、80ミリから。息苦しくなるような圧迫感がある。雨による大規模な災害の発生する恐れが強い。土砂、こんな前触れに注意。長雨や大雨、または地震が発生したときに、川の流れが濁り、流木が混ざり始める。斜面から水が噴き出す。地面にひび割れができる。沢や井戸の水が濁る。雨が降り続いているのに川の水位が下がる。その他、湧き水が止まる。地鳴りがする。山鳴りがする。腐った土の匂いがする。立ち木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる、など。3. 危険を感じたらすぐに避難をしよう。豪雨の時には 防災無線や屋外スピーカーによる避難情報が聞き取れなかったり、突然の大雨で避難情報の発表が遅れたりすることがあるため、豪雨になる前に早めに避難をしましょう。また、危険を感じたらすぐに避難をしましょう。日頃からお住まいの地域の危険箇所や避難所を確認しておきましょう。防災みえ .jp 暮らしの防災のページや県内市庁のホームページで避難所情報、防災マップ等を掲載しています。ぜひ安全な避難に役立てましょう。三重風水害対策の日シンポジウム。県では9月26日の三重風水害対策の日にちなみ、自助、共助、公助のあり方について考えるシンポジウムを開催します。日時、9月23日、日曜日祝日、午後1時から4時。場所、県営サンアリーナレセプション室。伊勢市浅間町、阿佐鴨谷、4383-4。入場無料、要事前申し込み。詳細はホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。申し込み、問い合わせ先。三重県、三重大学三重防災、減災センター。電話、059-231-5694。問い合わせ先、防災対策部、防災企画、地域支援課。電話、059-224-2185。ファクス、059-224-2199。メール、bosai@pref.mie.jp。 特集2、2年目を迎え盛り上がる三重のスポーツイヤー。県では2017年から三重常若国体三重常若大会を開催する2021年までの5年間を三重のスポーツイヤーと位置づけ、県民の皆さんとスポーツを通じた元気な三重づくりに取り組んでいます。2年目の今年は7から8月に県内でインターハイが開催され、9月には東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアーが行われます。皆さん、三重のスポーツを一緒に盛り上げましょう。三重県の未来につなぐスポーツ推進。県民の皆さんがスポーツをする、見る、支えることで、スポーツの様々な魅力に触れる機会づくりを進めています。9月、10月はスポーツ推進月間です。県では毎年9月、10月をスポーツ推進月間と定め、この期間を中心に幅広いスポーツ、レクリエーションの催しを行う三重スポーツフェスティバルを開催しています。成人の週1回以上の運動・スポーツ実施率。現状値 43.2%。 平成29年度三重県民意識調査より。目標平成30年度 65% へ。詳細はホームページをご覧ください。三重のスポーツで検索。東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に向けたオールジャパンでの機運醸成のため、全国を巡回しているオリンピックフラッグ・パラリンピックフラッグが9月1日開催のフラッグ歓迎イベントを皮切りに県内を巡回します。主催、東京都、東京2020組織委員会、JOC、JPC。 フラッグ展示。期間9月2日日曜日から28日金曜日。場所、詳細は二次元コードをご覧ください。http://www.pref.mie.lg.jp/comon/content/0007-1668.pdf 主催、東京都、東京2020組織委員会、JOC、JPC。フラッグ訪問イベント、及び小中学校訪問イベント。日時、場所など詳細はホームページをご覧ください。内容、オリンピアン・パラリンピアン、オリンピック・パラリンピック出場経験者が市長にフラッグを届けます。オリンピアン・パラリンピアンが県内小中学校等を訪問し、教師役となって自身の経験を通してオリンピック・パラリンピックの価値を伝えます。主催、東京2020組織委員会、三重県開催市長。問い合わせ先、地域連携部、国体、全国障害者スポーツ大会局、スポーツ推進課。電話 059-224-2986。ファクス 059-224-3022。メール sports@pref.mie.jp。 とこわか運動に取り組んでみませんか？三重とこわか国体三重とこわか大会では、県民の皆さんがする、見る、支えるといった様々な関わりを持つことで、県民力を結集した大会を目指しています。このため、県民の皆さんによる主体的な取り組みを、とこわか運動と称した県民運動として展開していきます。両大会を一緒に盛り上げていただける方を募集しています。とこわか運動の詳細と応募方法は、ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。とこわか国体大会で検索。県民の皆さんと取り組むとこわか運動4つの柱。ときめく三重の力を結集。取り組み例、運営ボランティア、情報支援ボランティアへの参加など。ポスターやのぼり、広告物の掲示など。心を込めた取り組み。取り組み例、イメージソング、未来に響けを歌う、演奏する、ダンスをする。デモンストレーションスポーツに参加するなど。輪になろう。魅力を伝えるおもてなし。取り組み例、特産品を活用したお土産や、とこまるグッズの開発、販売。クリーンアップ活動や、花を飾る、街をきれいにするなど。輝く未来、元気な三重。取り組み例、スポーツに積極的に取り組む。国体、大会で開催した競技などのスポーツイベントを継続して実施する。スポーツを通じた誘客等を行うなど。問い合わせ先、地域連携部、国体、全国障害者スポーツ大会局、総務企画課。電話 059-224-2908。ファクス 059-224-3022。メール kokutai@pref.mie.jp mie.jp 特集3、北海道の名付け親として知られる三重の偉人、松浦武四郎。平成30年は明治元年から満150年にあたります。県では明治150年関連施策に取り組んでいます。今年は北海道の名付け親として知られる松阪出身の松浦武四郎の生誕200年、北海道命名150年目の節目の年です。希代の情報収集家、発信家と言われた武四郎の記録は、交友のあった吉田松陰や大久保利通などの幕末の志士、文人たちにも影響を与えました。武四郎の生き方に学ぶ。武四郎は北海道を調査する中で、異なる文化を持つアイヌの人々の理解に努め、アイヌ語を勉強するなど多文化共生の視点があり、また東京に住みながらも、晩年大台ヶ原を終焉の地に定めるなど、郷土への愛着もありました。現代の私たちにも参考になることが多い武四郎の生き方について学んでみませんか？松浦武四郎は文化15年、1818年に伊勢の国菅和村、現在の松阪市尾上町に生まれました。写真、松浦武四郎記念館所蔵。多文化共生、ダイバーシティの視点。アイヌの人々の協力を得て行われた北海道の調査をもとに、地理やアイヌ文化を記録にまとめることで、文化が異なるアイヌの人々への正しい理解を訴えました。コンパクトな野鳥に記された地形のスケッチの写真があります。郷土愛。武四郎は16歳で行った江戸への一人旅を皮切りに、西国への旅、北海道東佐などを行い、三重から離れますが、晩年は大台ヶ原への登山を3度観光し、終焉の地に定めるなど、郷土への深い思いがありました。北海道東佐を決意する26歳までの主な旅の足跡、松浦武四郎入門よりの写真があります。皆さん、この機会に武四郎の魅力に触れてみませんか？企画展、幕末維新を生きた旅の巨人、松浦武四郎。日時、9月15日土曜日から11月11日日曜日。月曜日休館、祝日の場合は翌日。午前9時から午後5時。土曜日、日曜日、祝日は午後7時まで。場所、三重県総合博物館。内容、松浦武四郎記念館所蔵の重要文化財の展示など。詳細は三重県総合博物館までお問い合わせください。北方領土関連講演会。北方領土と松浦武四郎。日時、9月21日金曜日、午後6時30分から。場所、三重県総合文化センター、男女共同参画センター。講師、松浦武四郎記念館、山本明さん。北方領土元島民、山本忠平さん。内容、北方領土と松浦武四郎の関係や、北方領土元島民の故郷への思いなどをお話しします。問い合わせ先、北方領土返還要求三重県民会議事務局、戦略企画部、校長広報課。電話 059-224-2031。ファクス 059-224-2032。メール、koho@pref.mie.jp。 研究成果報告会。 松浦武四郎研究の最前線2018。要事前申し込み。日時9月29日土曜日午後1時から4時15分。場所三重県総合文化センター男女共同参画センター。講師内川隆さん。國學院大学教授ほか。内容52歳から晩年に至るまで熱心に行った古物収集にスポットを当てた最新の研究成果など。問い合わせ先、三重県障害学習センター。電話 059-233-1151。ファックス 059-233-1155。メール manabi-counter.mie.or.jp 三重県学習で検索。この他に松浦武四郎記念館松阪市で記念事業が行われます。問い合わせ先、三重県総合博物館、三重ム。電話 059-228-2283。ファクス 059-229-8310。メール mieu@pref.mie.jp 三重むで検索。知事が行く突撃取材パート2。三重の若者の力。画像解析 AI やビッグデータを活用し、サービス産業の新たな可能性を追求したい。有限会社エビア代表取締役小田島春樹さん。知事が県内各地に出かけ、三重を舞台に活躍している若者を紹介します。画像解析 AI とは、画像や動画などの特徴を解析し、対象物を識別する技術です。製品の良品・不良品の識別や食品の色や形による仕分けなど、様々な分野での活用が始まっています。お客様をお待たせしないために、伊勢市のお祓い町で、老舗食堂土産店の経営に6年前から携わり、昨年お店を継いだ小田島春樹さんを訪ねました。小田島さんは、老舗の良さを継承しつつも、AI、人工知能やデータ活用による経営が必要と考え、店舗に新しい技術を導入しています。まず、食堂では、テーブル上の小型の機器が、スタッフの手首のベルトと連動しており、機器を倒すとすぐにスタッフが来てくれました。そして、お客様の注文メニューや、周辺ホテルの宿泊情報、ホームページのアクセス数などをもとに、独自の来客予測システムを開発しました、と小田島さん。予測データをもとに、どの時間帯に何人来店するかを事前に把握し、適切な人員配置などを実現していました。現在は200種類以上のデータを分析し、的中率は9割を超えているそうです。来客予測により食材ロスを削減。続いて案内された厨房では、予測データを用いたことで食材ロスを約 80% 削減できたそうです。実際、閉店に合わせ炊飯器の中は空っぽになっていました。何より仕入れに無駄がなくなったことで、生産者の希望価格で取引でき、品質の良い食材を提供してもらえるようになったとのこと。素晴らしいですね。また、 隣接する土産店では、画像解析 AI を用い、お客様の性別や動きなどを読み取り、商品開発やディスプレイに活かしていました。例えば、サイダーをタワー状に積み上げたディスプレイは好評で、入店率が 15% アップしたそうです。
サービス産業を楽しい業種に変えていきたい。小田島さんが AI やデータの活用を始めたきっかけは、小売飲食店経営の厳しい現状を知り、サービス産業を楽しい業種に変えたかったからとのこと。今ではスタッフの作業負担が軽減されたにもかかわらず、一人当たりの生産性が10倍になったそうです。そして利益は賃金アップ等でスタッフに還元されていました。まさに理想の職場ですね。
やるやん。みんなで三重の若者を応援しよう。様々な業界で人手不足が叫ばれる中、AI やビッグデータを活用し、働きやすい職場の実現に取り組んでいる小田島さん。今後も三重の中小企業の生産性向上の先駆者の一人として活躍を応援しています。取材、知事、鈴木英慶。SNS でも三重の若者の頑張る姿を紹介しています。ぜひ、シェアやリツイートをしてください。三重県公式 Facebook。続きは三重で Twitter。今回の取材の詳細版はホームページでご覧いただけます。県政だより三重で検索。取材の様子は三重テレビ、県政チャンネル輝け三重人で9月14日金曜日午後10時15分から放送します。三重県インターネット放送局の三重県政策広報番組知事突撃取材で YouTube でも配信。イベントなどの最新情報はデータ放送で。三重テレビ7チャンネルプラス D ボタン。毎週木曜日更新。注目。身体障害者を対象とした県職員採用選考。身体障害者を対象とした平成30年度三重県職員採用選考一般事務を行います。受験資格、採用予定者数など詳しくは県庁総合案内、総務部人事課や各県庁舎、地域防災総合事務所、地域活性化局などで配布している募集案内をご確認ください。点字による受験可能。補助として音声パソコンの使用も可能。募集期間9月21日金曜日まで。問い合わせ先、人事委員会事務局。電話059-224-2932。ファクス059-226-7545。総務部人事課。電話059-224-2103。ファクス059-224-3170。三重県職員採用で検索。イベント。親子サバイバルキャンプ参加者募集。自然の中でテント泊や野外炊飯活動を楽しく家族でできる親子サバイバルキャンプの参加者を募集します。日程10月27日土曜日から28日日曜日。場所県立鈴鹿青少年センター及びその周辺。募集期間9月20日木曜日から10月6日土曜日必着。対象、小中学生及びその保護者。参加費、 小中学生1人2500円程度、保護者3500円程度。定員申し込み方法など詳細は、ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。問い合わせ先、三重県立鈴鹿青少年センター。電話 059-378-9811。ファクス 059-378-9809。三重県立鈴鹿青少年センターで検索。
県のテレビ番組、三重テレビ、地デジ7チャンネル、県政チャンネル、輝け三重人、金曜日午後10時15分から、第5週は放送なし。県の取り組みをわかりやすく紹介。YouTube でも配信します。三重県インターネット放送局で検索。県のラジオ番組 FM 三重。三重県からのお知らせ。月曜日から金曜日午前7時43分から金曜日午後6時25分から。こんにちは、三重県です。火曜日、午後6時22分から。三重県の人口世帯数、平成30年7月1日現在、人口179万1497人、男性873万3525人、女性917,972人。世帯数736,342世帯。
問い合わせ先、編集発行三重県広聴広報課、郵便番号 514-8570、 津市公明町13、三重県広聴広報課、電話 059-224-2788、 ファクス 059-224-2032、 メール koho@pref.mie.jp。 県庁電話案内、各課ご案内。電話 059-224-3070。 県ホームページでも、県政だより三重、声の三重県だよりを配信しています。県政だより三重で検索。県政だより三重に関するご意見ご感想をお寄せください。点字版、音声版をご希望の方はお問い合わせください。県政だより三重は、県及び市庁施設、スーパー、コンビニ、金融機関、郵便局などでも入手できます。以上で、声の三重県だより、県政だより三重を終わります。制作、三重県視覚障害者支援センター。
広告、弁護士法人心、交通事故、後遺障害、過払い金、借金、相続、遺言、離婚、企業法務、労働、刑事、ほか。所属弁護士40名以上。夜間、土曜日、日曜日、相談課、要予約。相談料0円。交通事故被害、後遺障害、過払い金、借金、相続、遺言以外は初回30分程度。無料診断サービス。交通事故損害賠償額、後遺障害適正等級、過払い金、遺言書、
相談料、交通事故被害、後遺障害、過払い金、借金、相続、遺言以外については、初回30分以降、30分原則5000円、税別。その他の費用、お問い合わせください。主たる事務所は、愛知県弁護士会所属。費用につきましては、例外や変更もありますので、詳しくはホームページをご覧ください。本広告は平成30年
7月時点のものです。
津駅法律事務所、三重弁護士会、津駅 0.5 分。松阪駅法律事務所、三重弁護士会、松阪駅1分。他の事務所、名古屋駅、岐阜駅、東京駅、柏駅、近く。イオンモール、名古屋港内。ビッツ、トヨタタウン内。総合受付。平日、午前9時から午後10時。土曜日、日曜日、午前9時から午後6時。祝日、国民の休日、12月31日から1月3日は除く。その他臨時休業もございます。0120-41-2403。よい西尾さん。詳細は、http://kokoro.la
164年の信用と実績、お葬式家族葬は降臨会館へ。株式会社富士屋本店降臨会館。経済産業大臣認可、全日本葬祭業協同組合連合会加盟。家族葬から社葬まで安心の24時間365日受付。通話無料。0120-114-248。本社、四日市降臨会館。郵便番号 510-0836。四日市市松本町北大谷2015。電話 059-351-1151。降臨会館桜ホール。郵便番号512-1211、四日市市桜町6613、電話 059-325-2482。 富田降臨会館、郵便番号 510-8014、 四日市市富田2丁目 3-7、 電話059-361-2481。津降臨会館、郵便番号 514-0051、 津市農祖町 47-3、 電話 059-228-1151。 県政だより三重の発行経費の一部に充てるため企業広告を掲載していますが、内容に関する一切の責任は広告主に帰属するものです。なお、掲載については、広告掲載業務の委託先である株式会社ウィット、電話 072-668-3275 までお問い合わせください。